はい、皆さんこんばんは。今日はね、まあデジタル社会にどんどんなっていってますよね。ちょっと前に話したね、マイナンバーカードとか、運転免許証、健康保険証、まあそれらもね、マイナンバーカードに全部入ってしまうと。で、車のね、講習とかもね、今一部の地域でオンラインでね、できるという形にもなってますね。非常に便利な社会になってきた。どんどんね、田舎と都会の格差が、なくなっていくのかなというふうな形になってきてますね。まあとはいえね、やっぱり格差は絶対ね、あるんで、まあ、この辺をうまくね、活用していけばいいのかなというふうには思います。で、ここでね、アマゾンが来年あたりにね、ちょっと大きなビジネスを今ね、展開しようと仕掛けているところだと思います。それはね、処方箋がデジタル化になるんですね。まあお薬手帳とかね、ああいったものも全部こうマイナンバーカードの中に集約されるんじゃないかなというふうに思いますし、お薬をもらうところ、これがね、アマゾンでね、簡単にできてしまうと。このデジタル処方箋に基づいてアマゾンが今ね、仕掛けようと思っている事業のね、一つ、来年だと思いますけどね。まあ薬なんでね、いろいろな制限があって、アマゾンもいろいろ頭が痛いところではないかなと。日本のね、法律に合わせるためにはさまざまなことをやっていかなきゃならないんで、まあ、その辺は苦労しているのかなというふうには思いますけど、一応僕の仕入れた情報ではですね、薬剤師さんは24時間張り付きだそうです。いつでもその処方を出せるようなね、体制にしていくと。多分本社というかね、そのセンターみたいなところは大阪に作るはずなんで、まあ、北海道というとね、注文されてから3日ですねぐらいかかってしまうんですけど、まあ急を要しないようなものであればね、その処方箋で対応できると思いますし、まあどんな形になるのかね、処方箋のセンターが大阪にあるから大阪から発送するというわけでもないかもしれないですよね。各地域に薬剤師さんもまた張り付いていて、まあ、その情報を受け取ってね、薬剤師さんが発送の手続きをしていく、まあそんな形になるのかもしれないですね。まあそうなると、でも在庫の量とかがね、極端に大きくなってしまうんで、まあ地域によってね、分けてくるのか、この辺はアマゾンがどういうふうに考えてるのかね、ちょっとわからないですけど、ただ薬局はね、もう戦々恐々ですよね。もうすでに今から。まあ、どれだけね、反対されても、やっぱり利便性のいい消費者優位っていうのはね、これ変わらないと思うんで、まあ消費者がね、好きな方を選べるっていうのは、まあチョイスとしてはね、絶対いいのかなと。急を要しないものであれば、アマゾン。急を要するものであれば、病院の近くにある調剤薬局。まあそういう形でね、これもやっぱりデジタルになったことで日本にね、また荒波を起こすのかなと。まあやっぱり薬剤師さんってね、ちょっと技術が特殊ですから、お給料もね、そこそこいいはずです。まあその実態はちょっとわからないですけど、まあそうなってきてね、薬剤師さんは溢れちゃうのかな、世の中にはね。まあそうならないためにね、何かもう手を打っといた方がいいのかなと。まあやっぱり田舎になればね、なればなるほどそういったものがね、提供される、簡単、スマホ一台でね、簡単に提供されるという風になると、やっぱりね、便利さにはね、かなわないですよね。まあこの辺がどうなっていくのか、まあやっぱりアマゾンとかね、グーグルがやってくる アップルとかねやってくるっていうのは、それにね勝算がかなりあるんでしょうね。まあ Facebook を持ってるねメタはちょっとね先行きがちょっと不安ですよね。広告収入がかなり減っているという形でね、決算もあまり良くなかったですから、今後ねメタはどうなっていくのかわからないですね。まあ過激に投資をしすぎた感じがありますよね。まあメタバースでいけると踏んで、そこにね大量の資金を投入したけど、やっぱりね普通に考えてあのゴーグルをつけてね何かをするって、まあ、かなり不自然じゃないですか。あの辺がやっぱり受け入れられないのかな。で、良くも悪くもねオンライン会議が普通になったこの時代ですから、なおさらメタバースに行くっていうねチョイスがないのかなと。これどうなるかねちょっとわからないですけどね。ツイッターもね買収されそうですしね、イーロン・マスク氏がもう本社に行ったりね、従業員の 75% を解雇するというふうなこともねニュースで出てましたから、まあ、この辺もどうなっていくのかなと。まあ一度やっぱり作ってしまったものをねメンテナンスしていくのに何百人も必要なのかっていうところなんでしょうねきっとね。まあこの辺は内情はわからないですけどね、実際に、買収された時点でねいろんなものが発表になると思いますしね。でこの時期、プロ野球もね解雇ね、来年はあなたとは契約しませんよというふうな、ね、形でいろんな選手が出てきていますけどね、これねちょっと偉そうな言い方かもしれないですけど、会社のトップに立っているとねやっぱり非常なこともしなきゃならないんですよね。この子性格がいいからうちのチームに取っとこうなんてね甘い考えはないわけですよ。お給料を払ってるからにはそれ相応のね仕事をしてもらわなきゃならない。まあそれができないんであればねやっぱり、辞めてもらうしかないと。まあもちろんあのフロント内部からね応援するっていうところもありますしね、日本ハムもね結構あるんですよ。現役から現役を辞めてそこからフロントに入る。今ねちょうどもう終わってってるかな、この放送はってるかな、わかんないですけどね、日本シリーズオリックスの監督中島聡ですね、監督はねあれ日本ハムの生え抜きなんですね。ずっと日本ハム確かですね。で実際に現役はね、コーチ兼キャッチャーでやってて、で現役を離れた時にね日本ハムが、アリゾナとかにねコーチ留学をさせてあげて、それでやっぱりそのコーチ業っていう部分がね少しずつ分かってきて、なんかの拍子にね、まあ、オリックスの監督になって、そんなにね戦闘能力がある人が、まあ、ピッチャー数人いますけどねそれほどなんですけど、やっぱ総合力でね、勝ち上がって、僕はねやっぱりオリックスに勝ってほしいなというふうには思っています。はい、今日はちょっと長くなっちゃいましたけどね、まあ、新しいものが出たり古いものがなくなっていったり、まあ、様々ですけどね、まあ、今後こういった情報をしっかりね捉えることによって自分の形、自分が考えていることをねしっかりこう想像できるような形になるといいかなと思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた。したっけ。